来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は私のね、現在ご神父の師匠である大谷さんをお呼びさせてもらって、今日は収録始めていきたいと思います。では大谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。現代ご神父統括総司教の大谷美香です。今日もお招きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、前回収録から約半年ぐらい経ったので、今の近況とかどんな風に今お仕事されているかお話聞いたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。現代ご神父っていうのは何をやってることかっていうとですね、御譜と神折譜と霊譜って言ってですね、巫女さんが伝承してきたものであったりとか、あと昔神社のね、宮司さんだったりとか、竹下さんみたいなその仏像である方たちがこうお授けしてはった御譜ですね、そういったお守り袋の中に入ってあるような、そういったお札をお授けする、そういったことができるようになる認定講師さんをずっと育成させていただいてきてたんですけれども、今回ですね、そちらの方がちょっとリニューアルしまして、ネオ陰陽師という形でですね、この2日3日ぐらい前から皆さんの方にお届けさせていただいているという状況になっています。はい、
ありがとうございます。そうなんです。僕もね、実は今日の収録の前に、昨日ぐらいから、美香さんのね、Facebook の、どう言ってんかな、投稿の記事がだいぶガラッと変わったなと思って、今日ね、いろんなお話聞かさせてもらおうと思ってるんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
美香さん、前回収録から行って、ちょろっとね、お話してたんですけど、ドイツ行ってきたんですよね。
そうですよ、ドイツ行ってきたんです。去年の、去年になるんですけど、ドイツに行ってきて、どうしてもですね、ドイツにある医療楽器が欲しくて、まあ、私、御譜の活動もしながら神社仏閣で奉納演奏もさせていただいているものですから、その中でですね、たまたまそれもインスタかなんかで演奏されてるのを聞いて、あ、この楽器はどういう楽器なんですかって聞いて、衝撃な出会いを出会いがあった、ボディタンブラーっていうドイツの医療楽器なんですけど、その楽器のもう一台大きいやつで、バスボディタンブラーっていうのもあるんですけど、その2台をですね、買うためにですね、ドイツに渡りました。その楽器っていうのが看取りの楽器って言われていて、正直棺桶のような形をしている弦楽器で、琴のような楽器なんですね。でそれを体の上に乗せることによって、乗せてこう奏でてあげると体の細胞が活性化したりとか、例えばですね、ドイツの方ではドクターがそれを使って医療の楽器として体のちょっと修復、細胞修復に使われてたりとか、あとはお亡くなりになる直前の方にその音を聞かせてあげることによって、穏やかに元に上がっていけるっていう風な形だったりとか、あとは ALS とかでこう体がこう動けなくなっちゃった女の子にその音を聞かせてあげたら、すごくこう響いて、目がねピクピクって動いたり、手がピクピクって動いたりとかするような、そういった楽器を、これは私もいろんな方にお届けしたいと、作業所だったりとか、障害を持っている方だったりとか、お年寄りの方たちにも聞かせてあげたいと思って、ドイツに行って、買ってきたわけなんですけど、そのついでにですね、ずっとその、看取りの楽器っていうこともあったんですけど、その、御譜をやりながら、あなたの夢は何ですかって、叶えたい願いは何ですかって、その金運であったりとか開運であったりとかいろいろありますけど、そういうのをただ聞いてるだけで引き出してあげてることができなかったなと。でその人の本当の願いのもっと先にあるものをこう、なんていうかな、一緒にこう見るっていう、見るというか、そういうことができないなっていう、なんとなくこう自分の中で薄っぺらさを感じていたので、ドイツからポーランドへ向かい、アウシュビッツへ行ってきました。はい。そのアウシュビッツっていうのが、私にちょっと、この今回のネオ、陰陽師に向かわせるきっかけになったっていうことになります。はい。
どうですか、アウシュビッツって、まあいろんなね、歴史的背景もある中で、はい、俺が行ってどんなこと感じられました？
もうね、本当にアウシュビッツ・ビルケナウは、もう人間が人間を、ね、大量虐殺するという世界最大の負の遺産と言われている場所ではありますし、まあ、とてもちょっとデリケートな話題にはなってくるんですけれど、確かに自分が経験したことではないので、正直ね。なので、ぐっとこう胸に迫るものはあったんですけれど、事実を受け止めることにで、ね、必死、そういうことがあったんだっていう事実をとにかく受け止めて日本に帰ってこようっていうことで必死でした。はい。
そうなんです
はい。
ね。今回でも、ドイツに向かうのも、結構、ね、年末から行ったんでしたっけ？
そうっす。12月の、
です
ちょうど半ばぐらい
よ
に、
ね。結
行きました。
構、ね、美容室もされてるので、一番
そう
こ
で
れから忙しくなるような時期ですもんね。
す。はい。忙しい時期だったんですけどね、12月にどうしてもその楽器が手に入れたかったっていうことと、まあ、そのアウシュビッツの皆さんもね、その寒い時期、向こう氷点下4度ですから、どんな思いだったのかなっていうのも体感したかったのと、まあ、観光、ほぼクリスマスマーケットとかもやってたんですけど、ドイツの方では。ほぼ観光はあまりせずに、もうとにかく楽器とアウシュビッツに振り切って、行ってまいりました。
じゃあこのボディダンブラーの楽器は、実際向こうで制作したんですか？どんな感じなんですか？
そうなんですよ。本当は制作クラスもあったんですけど、私ドイツ語が喋れないので、やっぱので通訳で英語を喋れる子を連れてったんですけど、それでもちょっとやっぱり困るっていうことで、もう向こうで制作していただいたものを実際に奏で方の演奏方法を教えてもらったりして、で、買って、購入して帰ってきたっていう形になってきました。そんな
向こう
感
で演奏の技術を学びに行ったって感じですね、ほな。
じ。そうです。なので、バスボディタンブラーに関しては、まず日本からそれを買いに直接来たのも君が初めてだと。で、バスボディタンブラーを欲しいと言ったのも君が初めてだと。そして、制作、その楽器を作らはった方が、ゲルンハルト・ドイツさんっていう方なんですけど、ゲルンハルトさんをちょうど2月で引退なされる前で、その実際にその楽器を制作された方に、学んだの日本人も私が初めてだっていうことで、すごくいい経験させてもらいました。
そうなんですね。わかりました。じゃあ、今ね、それで、年末ドイツに帰って、国内に戻ってからの活動というのはどんな感じだったんですか？
そうなんですよ。で、国内に戻ってきた、来る時でも、やっぱりそのアウシュビッツに行った時の経験っていうのがすごくやっぱり深くって、さっきもちらっと言いましたけど、あなたの夢って何ですかって、願い事って何ですかって、叶えたい願いを5分にしたためてみましょうみたいな感じが薄っぺらいって思ってた時に、やっぱり死ぬことと生きることって表裏一体で、竹下さんもね、お坊さんやし、実は私もじ、ね、お寺も、お寺の娘なので、そういうところで、やっぱ死生観っていうものっていうのを知らずして、生きることと死ぬこと両方、知ること、まだまだ生きてますけどね、両方を、見ることに対して、なんていうか、二面性ですよね。二つ見ることによって、本当に、美しいものの中にこそ、本当のこの醜いものだったりとか、悲しいことだったりとか、汚いものがあったり、じゃあ本当に悲しいことだったり、醜いものだったり、汚いものっていうの中にこそ真の美しさっていうのがあるのではないかっていうことを、アウシュビッツで経験したことを、今こう少しずつ記憶をすり合わせながら、活動していく中で、死生観を知ったところで、やっとこう、陰陽の勾玉が、こう、一つになるような、すべては全てね、陰と陽なんだなっていうことを、感じながら、今、こうやって生かされてますし、活動させてもらっています。活動に生きてきてますね。
僕も、あれどこやったっけ？法要、具の、法要、舞踊、
奉納演奏。
奉納演奏会か。前も、あそこ、どこでしたっけ？見に行かさせてもらった。 奈良や。
ありがとうございます。奈良県の龍田
実は、
大社っていうところの、はい、風の風神さんが祀られているところにね、はい、竹下さんも来ていただいて、奉納演奏、あそこで初めてバスボディタンブラーを
ですよ
お
ね。
披露目させてもらったんですけれど、はい、とてもね、神々しい、空間でしたね。
空間でしたね。
はい、はい、ありが
まあ、
とう
暑
ござい
かった
ま
け
す。
ども、風も抜けて、ね、
うん、
本当に過
はい。
ごしやすい感じ
はい。
で、見させてもらったなという感じでしたね。
うんうん、本当にね、やっぱり神社仏閣って心が洗われますね。
そうですね。僕もそうやって、奉
そうです。うん、
納のことに関して言ったのって初めてだったんで、どん
は
な感じなのかなと思いながら体験してました。
い。はい、ありがとうございます。なんかみんなが一体感になる瞬間っていいですよね。
いいですね。
ね、
やっぱりね。
はい。ね、神様と共にあって、そして音があって、舞があってっていうのは、本当に日本人の古来のね、その自分の本来持ってる DNA とかご先祖様からいただいたものっていうのが揺り動かされる瞬間だったりもしますね。思い起こ
それ
され
は、
ましたね、いろいろと。
ね、本当
は
にい
い。
ろんなことを思いながら、過ごした一
はい。
日。
はい。ありがとうございまし
ね、
た。
そういった
うん、
ね、9月にも、他で、演奏会かな？もあるんです。
そうなんですよ。そうなんですよ。アウンコンサートって言いまして、滋賀県になるんですけれど、ちょうどね、滋賀県にはボーリス記念病院っていうのがあって、ボーリスさんっていう、とってもアンティークな建築をなされた方が、日本に来られて、今年が120周年になるんですね。来日120周年の記念に、それで、そのボーリスの、建物の中で演奏をしようということで、滋賀県の近江八幡に、はい、ボーリス記念病院っていうのがありまして、そのボーリス記念病院の中にあるツッカーハウスって言って、もともと結核患者だった方の、はい、療養所だったところだったりとか、礼拝堂だったりとか、そういうところで演奏しながら、ガイドの方もいらっしゃって、ここはどういう建物だったかっていうお話をしていただいた後、していただきながら演奏したり、歩いて移動しながら演奏したり、礼拝堂でも演奏したりとかいう形で、その建物で演奏させてもらうっていうことを、私だけではなくって、琵琶奏者であるゆかさんと、あと、はい、八力っていう、ちょっと変わった笛を吹いたりとか、シンセサイザーを使って、音響をやってくださるあわやさんと3人で、9月の27日の土曜日に、はい、演奏させていただきます。まだまだお席、チケットございますので、よければ、はい、ぜひぜひ、お申し込みいただければなと思います。はい。
このね、収録した後配信させてもらうときには、そういった URL だったりとか、チラシだとか、見れる
あ、
ように
は
さ
い。
せてもらおうと思ってるんで、
はい。
ぜ
あり
ひ
が
聞い
とう
た
ご
方
ざい
もね、
ます。
お時間と場所的に行けるんであれば、ぜひ、ね、寄っていただけたら、また違う世界を感じられるのかなと、
はい。はい。そう
す
で
ご
す
く思
ね。
って。
音玉と言霊ね、
です
あ
ね。
りきなのでね。
だ
は
から。
い。はい。ありがとうご
で、
ざいます。
今、ね、こういうふうな経験をされて、今、ね、大名として、
はい。
ね、この2、3日リールが変わったりだとか、Facebook が変わっていた中で、どんな風にやってはんのかなと思って、この名前の由来であったりだとか、この名前を背負ってどんなことやっていくんだ、みたいな話をお伺いできたらなと思います。
そうですね。護符っていうのは自分だけ、自分だけじゃなくて誰かのために書いてあげることもできます。そして日本古来の伝統文化として、自分が日本人の魂っていうものを呼び起こすために、本当の意味でね、ネオ陰陽師として印を張ったり、結界を張ったり、護符を書いたり、その厳かな中で自分の魂というものを見つけていただけたらなと思っています。
ありがとうございます。ね、それがまだ、今、セミナーも予定されてるんですよね。
はい、そうです。始まった、今ちょうど募集が始まったばっかりで、セミナーは17日から単発で、9月は4日間予定していますけれども、まだ、はい、ご希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひ、はい、セミナーをお越しいただけたらと思います。
ります。僕もね、セミナーをね、受けさせてもらって、僕もね、こうやって、なかなかね、拙い弟子ですか。いろんな方
いえいえ、とんで
とも お
ない
伝え
です、
させ
とん
て
で
もも らい
ない。
ながら、 僕らはこうやってポッドキャストのお話をね、させていただいて、一緒にこの時間を作っていただいたお礼として、僕の方から登壇者の方、要は収録された方に、今、ご符をね、いくつかの中から選んでいただいてお渡しさせてもらって、そういった形でね、僕もこういった現代ご神父の、大谷さんのね、思いを知って、じゃあその思いを知った上で自分としてはどう消化してお伝えすることができるのかなというところで、僕は一つの形としては、このポッドキャストをたくさんの人に出てほしいし、出てもらったからには、その方のお仕事をもっと知ってほしいっていう中で、お礼として今、
素
やっ
晴
て
ら
ます。
しい、素晴らしいです。本当にありがとうございます。もうありがたいなと思います。素晴らしい弟子に恵まれて私も幸せでございます。でもね、ご符受け取った方もね、本当に嬉しいと思うし、そして願いが叶ったらいいなって本当にね、心から思います。
と思います。だから、やっぱり、やっぱり僕らは直接なかなか渡すことができないので、ちゃんと封筒用意して、で、郵送させてもらって、やっぱり着いたよ、で、やっぱ連絡もくれたしね、まあ、こんな風に持っときますっていう連絡も来たりするんで、
わあ、
そういった
素
な
敵
や
で
り
す
取り
ね。
ができるのもいいなと思ってやってます。
ご夫ならではというか、人とのご縁というかね、
そうです
そういっ
ね。
たご夫が作る人との縁っていうのも、なかなか、素敵だと思います。
ありがとうございます。
竹下さん、素晴らしいです。あ
いえいえ、
りが
あり
とう
がとう
ございます。
ございます。で、僕もこうやって、新しいね、ミカさんのチャレンジに対して、僕も収録したいと思って、今日お話しさせてもらいました。
ありがとうございます。嬉しいです。
これからあれなんですよね、いろんなとこで、Facebook であったりだとか、Instagram であったりっていった、ね、雰囲気の変わった
そう
戦
です
略
ね。
というか、形で進んでいくんですか？
そうですね。ネオ陰陽師は、今まで私が、いろいろこう温めてきた思いっていうのが集約されていると思いますので、ちょっと雰囲気は変わってくるとは思うんですけれども、根本は何も変わらないので、ご負の概念とかを複雑なものでは何もないので、ぜひ皆さん気軽に、ご負って私でも書けるの？結界とか貼るの？印とかどうやって組むの？とか、今まで学ぶところがなかったとか、興味があったけれども、なかなかちょっと飛び込めなかったっていう世界かもしれないんですけど、どうぞどなたでも書けますし、この私が書けますので そして竹下さんでも書けますのでってい
きっかけです。きっかけと、一度見てみたい、聞いてみたい、体感してみたいっていう思いで僕は結構動くので、それで、ね、動
そうい
て
です
お会い
ね。
させてもらって、そして今に至っているんで、その一歩踏み出してもらえたらきっと、ご自身にとって絶対いいことだと思うんで、そういう話、今日もしておきたかったなと思ったんで。
ありがとうございます。だからぜひね、皆さん、敷居が高いとか全然そんなふうに思わずに、気軽に、チャレンジしていただけたらなと思います。
ありがとうございます。そして僕はね、チャレンジしてみて、やっぱり人のためにっていうところと、ご縁をつないでいくっていうところで、すごく、まあ僕には合ってたかなと思って、今も活動してて、また今後も、いろんな相談もすると思いますけど、よろしくお願い
こちらこそです。よろしくお願いします。ありがとうござい
します。ありが
ま
とうございます。
す。
今日はお忙しい中、時間取っていただきまして、ありがとうございました。
こちらこそお招きいただいて本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ではでは。
ではでは。